皆様こんにちは、ジョンちゃんでございます。ただいまご紹介に預かり、クリスチャンのバイオリストというふうに紹介されました。私にとっては耳新しい呼び方をされたです。というのは、私クリスチャンになってまだ、数年しか経ってないんですね。新婚ほやほやという言葉ありますけれども、クリスチャンほやほやの、アーティストでございます。それまではただのバイオリスト、ジョン・チャルでございましたけれども、今日は皆様に、今日なんか綺麗な可愛い学生の方がたくさんいらっしゃって本当に嬉しい限りでございますけれども、私とイエス様の出会い、いわゆる証みたいなことを皆さんに聞いていただきたいなと思います。そして、後ほど時間があれば、私のパートナーである矢島吹雪さんと一緒に、賛美したいなというふうに思っております。ご承知のように、私はクラシック音楽家です。そしてクラシックの音楽というのはヨーロッパが中心の音楽ですね。ヨーロッパの音楽って言いますとですね、皆さん本当に意外に思われる方がいらっしゃると思うんですけれども、バッハ、モーツァルト、ハイドン、ベートーベン、ブラームス、ブルックナー、ワーグナー、皆さんクリスチャンなんですね。ですからクラシック音楽はクリスチャンの音楽なんですね。私賛美歌も最近よく歌うんですけども、嬉しいことにですね、ベートーベンやウェーバーやモーツァルトやその他大作曲家のメロディーがこの中に含まれてるんですね。本当に嬉しい限りなんです。というのは、今日も先ほど、私たち賛美歌歌いましたけど、あれがベートーベンのロマンス第1番、もう本当に上品で素晴らしい、ロマンスなんですね。それがここに入っていて、これ私特に選ばせていただきました。ということで、私は生まれ育ったのが、京都なんですね。そして神社仏閣が多いの皆様よくご存じでいらっしゃいます。そして、子供の時の環境がやっぱり神社とか仏教、そういう雰囲気の中で育ちました。でも、バイオリンをやってましたから、なんとかそういう、キリスト教っていうものを知識でもって担おうっていうふうなことで、いろんな書物を読んだり、それから絵を見たり、音楽をもちろん聴きます。そしてついには、フランスのパリにまで留学いたしました。なぜ留学したか、もちろん技術的なこともありますけれども、そのバッハなりベートーベンなりの神髄を探ろうと思って行ったわけですよね。そこにキリスト教っていうのが厳然とあるってことが分かってですね、ものすごい大きな壁なんですね、これは。そこでいろいろ僕勉強しました。聖書も、完璧ではないですけど読んだり、からいろんな話を、聞かせていただきました。でも心からイエス様をこの信じるまでに至らなかったんですね。そういうことで、こうなんていうのか、疑いつつもクリスチャンとして、キリスト教の音楽をこう接したっていうことが、実際当てはめるんじゃないかと思います。そうこうしているうちにですね、2001年の JR 新大久保駅で起こった事故、韓国の留学生と、日本のカメラマンの方が酔っ払ってホームから、線路に落ちた方を救い出そうとして、あえなく3人とも電車に引かれて亡くなった事故、皆様まだ記憶にありますでしょうか。その事故を僕はニュースで知って本当にショックを受けたんですね。こんな若い留学生がなんで他人のために自分の命を失ったのかということに非常にショックを受けて、そして彼らのことをどういうことだったのかということをいろいろ聞いたり調べたりしました。そしてこれは別に彼らクリスチャンだとかどうのこうのじゃなくて、やっぱり助ける、隣の人を助けるっていうキリスト教の真髄にあるじゃないですか。困った隣人を自分のように愛しなさいっていう、そのまさに現れだったんじゃないかしら、後でなって思ったんですね。そこで私その感動して、それで、追悼コンサートなんかを毎年やりました。その彼らのために、その記事を、新聞記事をご覧になったある牧師先生、これはもう弱い80歳を超える東久留米の、牧師先生だったんですけども、その先生が私のところに電話してね、あなたは、愛だの平和だの命だのっていうコンサートを続けてらっしゃるけれども、クリスチャンなのかどうか お聞きになったんです。いや、求道者っていうか、まだ、クリスチャンまで至ってないんです。ダメじゃないか、クリスチャンになりなさいって言って、強引にですね、私に、まあ、僕もこういうアートをやってるとですね、やっぱりちょっと頭の方がでっかちになっちゃって、頭で理解しようっていう傾向にあったんですね。その先生はなんともう本当に体当たりで僕にぶつかっていらして、それで、僕もキリスト教には興味があるから、じゃあ教えてください、でも先生のところにお伺いするのは片道2時間ぐらいかかるところでしたので、なかなかお伺いできません。私は80歳の牧師の先生、暇だから毎日のように来てあげるっておっしゃるんですね。まあ随分熱心な先生だなと言って、それで情にこだされって申しましょうか、先生熱意に負けちゃって、まあ、僕はその先生の指導のもとに聖書を勉強して、まあ、それが1年半ぐらい、そしてこれはもうクリスチャンになる以外ないなというふうに追い込まれました。追い込まれてたら変ですけどもね。そしてまあ受洗バプテスマを受けて、そして、見事ではないけれども、まあ渋々クリスチャンになったわけですけれども、そっからがどう変わったかということが今日のポイントなんですけれども、皆様、ノンクリスチャンの方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひ、私の話聞いて参考というか胸に留めておいてください。というのは、術前術後っていう言葉ありますよね。 Before After、 クリスチャンを知る前後どう変わったか、これは私本当に皆さん自信持って言えるんですね。実はこういう小さな場所でも大きな場所でも、僕皆さんの前で演奏するのが宿命というか仕事なんですね。そうするともう毎回のように、今回はうまくいくかどうか、ミスしないで本当に素晴らしい演奏ができるのかどうか不安になるんですよね。控室にいるともうどんどんどんどん10分前5分前になって、どんどんどんどん心臓が高鳴ったりしてブルブル震えてきたりする場合もあります。そして本当に 100% 実力が発揮できるというのは本当にわずかなんですね。ところが今現在、そのアフターですね、イエス様を知った今、ここにイエス様いらっしゃるんですね。そして質問見てらして、大丈夫だ、安心しなさい、大船に乗ったつもりで、あなたの今までの日々の研鑽をそのまま発表しなさい、思いの丈をこの皆さんに聞いていただく、そして私にも聞かせてください、こういうふうにおっしゃるんですよ。もう私はね、本当に気持ちがね、楽になりました。そしてもちろん緊張はまだします。でも緊張はもっと素晴らしいものを皆さん聞いていただきたいっていう、そういう高まりなんですね。ブルブル、ミスしたらどうしようかとか、そういう消極的な緊張ではない、そこが変わったことなんです。皆様もこれからね、いろんな職業に就かれると思いますけど、ぜひイエス様と共に歩んでください。その価値は絶対あります。私が保証します。そして、そのイエス様を信じた後、自分が本当に深まったなっていうふうな感想を昔から知っている方に言われます。やっぱりこれは自信がなせる技なんだなというふうに思いました。そして今21世紀に入って、私たちの時代は本当にすごい時代になっていると思います。というのは環境問題もそうですし、あと子どもたちの問題ですね。子どもたちが今どうしていいかわからない、いじめにあったり、家庭内暴力、そして自分はこの世に生まれて価値のない人間ではないかということを本当にみんな思ってるんですね。ですから自分で自殺したり、人をこの傷つけたり、お母さんを殺してみたり、そういう事件が相次ぐんですね。さっきの聖書のお話にありましたように、神様は本当にはぐれた一匹の羊、はぐれた人間、この人が一番大事なんです。もっと大事で思ってるんですよね。ですから皆さん、どうか子供たちに自信を与えてください。君は愛されるために生まれたんだ。そして未来に本当に大きな世界を君が握ってるんだよ、君は価値のある人間なんだ、そして愛されるために生まれたんだ、ということをメッセージにどうかしてください。私も演奏会のたんびにこのメッセージいつもしてるんですね。それでは、矢島君のピアノ伴奏で、君愛されたのに生まれたという、曲をですね、演奏いたします。